My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今朝私たちは素晴らしいメッセージを聞きました。一人一人の話者に敬意を表します。特にロバート・D・ヘイルズ長老が元気になって再び出席できたことを嬉しく思います。ボブ、愛していますよ。今朝皆さんに何を話したらよいか考えてきましたが、皆さんにとって必要で時期にかなっていると思うことと、それについて感じていることを話すようにという霊感を受けました。導きがあるように祈っています。私はこの世に生まれて84年になります。もう少し詳しく話せば、私はチャールズ・リンドバーグが単葉単発単座の飛行機でニューヨークパリ間単独無着陸飛行に成功した年に生まれたのです。それから84年の間に多くのものが変わりました。人類が月に到達して帰還を果たしてから長い年月が経ちます。空想科学小説の世界の話が現実のものになってきました。そして現代科学技術のおかげでその現実は次々に移り変わり、ついていくのがやっとです。ダイヤル式の電話や手動のタイプライターを覚えている人にとって、現代の科学技術は驚きを通り越しています。同時に社会の道徳的な標準も驚くべき速さで変化してきました。かつては不適切で不道徳とされていた行動が、今では容認されているばかりか、多くの人から好ましいと思われています。最近イギリスの首席ラビジョナサン・サックスが書いたウォール・ストリート・ジャーナルの記事を読みました。サックス氏はその中で次のように書いています。実質的に1960年代には西欧のあらゆる社会で道徳の変革が起きた。行動を規制する従来の倫理が全て覆されたのである。愛こそが全てとビートルズは歌った。ユダヤ教とキリスト教の伝統的な道徳基準は捨て去られ、代わって登場したのは自分の利益になるなら何をしてもいいという考え方である。十戒は独創的な十の提案でしかなくなった。ラビであるサックス氏はこのように続けています。私たちは経済的資源を見境なく浪費してきたが、道徳的な原則も同様に捨ててきた。世界の大半の地域で宗教は過去のものとなり、購買と消費を進め、きらびやかな衣服をまとってひきらかすよう仕掛ける文化に対抗する心情は存在しない。道徳など古臭い、良心なんて弱い人のためのものと考え、何よりも大事な戒めはただ一つ、あなたの罪は知られてはいない、なのである。兄弟姉妹の皆さん、残念なことにこれが私たちの取り巻く世の中の状況です。こんな世界で生きていけるのかと嘆きます。いいえ、私たちの人生にはイエス・キリストの福音があります。道徳は古臭いものではありません。私たちには良心が備わっていて、それが行動の指針となっているのです。私たちは自分の行動に責任を持っています。世の中は変わりましたが、神の律法は不変です。変わっていません。これからも変わらないでしょう。十戒はまさにその変わらない律法であり戒めです。提案などではないのです。それには神がイスラエルの子らにお与えになった時と寸分違わない権威があります。耳を傾けさえすれば、今この場で私たちに語られる神の声が聞こえてきます。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。あなたはあなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。 安息日を覚えてこれを聖とせよ。あなたの父と母を敬え。あなたは殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人について偽証してはならない。あなたは貪ってはならない。私たちの行動規範は不動であり、交渉の余地はありません。それは10回だけでなく、救い主が地上におられた時に語られた山上の水訓にも見られます。主の教えの至るところに出てくるのです。それは現代の啓示の中にもあります。天の御父は昨日も今日も永遠に変わらないお方です。預言者モルモンは神は永遠から永遠にわたって変わらないお方だと言っています。ほとんど全てのものが移り変わっていくように見える世の中にあって、変わらぬ神は私たちの拠り所となり、安全な怒りとなります。これにしっかりと捕まっていれば、危険な海に放り出されることはないのです。世の中の人の方が自分よりずっと楽しんでいるように見えることがあるかもしれません。教会員が守っている行動規範を窮屈に感じる人がいるかもしれません。しかし兄弟姉妹の皆さん、はっきりと申し上げますが、救い主に従い戒めを守ることによって注がれる御霊ほど大きな喜びを人の生活に与え、大いなる平安を魂にもたらすものはないのです。この御霊は世の多くの人々が行う活動の中に宿ることはありません。使徒パウロはこの真理を次のように宣言しています。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼らには愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。私たちは誰でも気を許せば生まれながらの人という言葉通りになってしまいます。霊的なものから遠く隔たったこの世にあって、私たちは注意をしなければなりません。教会の標準に合わないものはいかなるものも拒むことが極めて大切です。そうすることによって神の王国で永遠の命を授かるという最大の望みを捨てることを拒否するのです。それでも嵐が戸を打ち叩くことがあるでしょう。この世でそれを避けて通ることはできません。しかし福音をもといとした生活をし、救い主への愛を心に満たしていれば、それに対処し、そこから学び、それを克服する備えが十分にできます。預言者イザヤはこう言いました。正義は平和を生じ、正義の結ぶ実は常しえの平安と信頼である。世にあって世のものとならないためには、祈りを通して天の御父と話す必要があります。御父は祈るように私たちに望んでおられます。御父は祈りに応えてくださいます。第3ニファイ第18章の記録によれば、救い主はこうおっしゃいました。あなた方は誘惑に陥らないように常に目を覚ましていて祈らなければならない。サタンはあなた方をふるいにかけることを願っているからである。だからあなた方は私の名によって常に父に祈らなければならない。与えられると信じて私の名によって父に求めるものは正当であれば、見よ、何でもあなた方に与えられる。私は12歳くらいの時に祈りの力についての証しを得ました。当時私はお金を稼ぐために必死で働き、どうにか5ドルを貯めていました。大恐慌の頃のことでしたから、5ドルは大金でした。特に12歳の少年にとってはそうです。 自分の稼いだ5ドル分の硬貨を全部父に渡すと、父は5ドル札をくれました。その5ドルで何かを買おうとしていました。それが何だったかは今では思い出せませんが、そのお金が自分にとってどれほど大切だったかは覚えています。当時家に洗濯機はありませんでしたから、母は洗濯物を毎週洗濯業者に送っていました。 2,3 日すると濡れた洗濯物と私たちが呼んでいたものが山のように送り返されてきました。母はそれを裏庭に張った物干し用のロープに干すのです。私は5ドル札をジーンズのポケットに入れました。そしてもう想像がつくと思いますが、そのジーンズはポケットにお札が入ったまま洗濯業者に送られてしまったのです。それに気づくと私は心配でたまらなくなりました。洗濯業者では洗濯する前に必ずポケットの中をチェックすることは知っていました。チェックの時に発見されて取り出されていなければ、お金は洗濯している間にポケットから出てしまい、ほぼ確実に洗濯業者の従業員のものになってしまうだろうと思っていました。持ち主に返したくても持ち主がわからないからです。あの5ドルが戻ってくる可能性はとてつもなく低いものでした。ポケットには5ドルが入っていたんだと母に言った時、大好きな母も同じ考えでした。
I wanted that money.
あのお金が返ってきてほしいんだと、あのお金が必要なんだ、僕は一生懸命働いてあのお金を稼いだんだから、一つだけ自分にできることがあると思いました。窮地に陥った私は天の恩父に頼りました。濡れた洗濯物が戻ってくるまで、あのお金が無事ポケットに入ったままでありますようにと祈ったのです。長い長い2日間が過ぎて、配達のトラックが洗濯物を運んでくる頃、私は窓のところに座って待っていました。トラックが縁石に寄せて止まると胸がドキドキしました。濡れた衣類が家の中に運ばれるや否や、すぐに自分のジーンズを掴んで寝室に駆け込みました。私の震える手でポケットの中に入れました。最初何も見つからなかったので全てを失ってしまったと思いました。でも次の瞬間、濡れた5ドル札が指に触れたのです。それをポケットから取り出すと深い安堵の気持ちに包まれました。心から感謝の祈りを天の御父に捧げました。御父が私の祈りに応えてくださったことが分かったからです。その時以来、答えられた祈りは数えきれません。私が天の御父と祈りを通して話をしない日はありません。それは私にとって大切な会話の時間となっています。この会話がなければ私は道に迷ってしまうことでしょう。このような関係を天の御父との間にまだ気づいていない人は、それを気づけるように努力してください。そのように努力すると、御父の霊感と導きを生活の中に受けられるようになります。これはこの地上で霊的に生きていくために誰にとっても不可欠なものです。そのような霊感と導きは御父からの賜物で、求めさえすれば誰にでも与えられます。なんと大きな宝でしょうか。天の御父が霊感を通して私に御心を伝えてくださるとき、私はいつもへりくだり感謝をします。霊感に気づくことと、それに頼り従うことを私は学んできました。何度も何度もそのような霊感を受けてきました。一度劇的ともいえる霊感を受けたことがあります。1987年8月のドイツフランクフルト神殿の奉献式の時でした。奉献式の最初の数日、一緒にいたエズラ・タフト・ベンソン大官庁がその後帰国したため、残りのセッションの司会をする責任が私に回ってきました。 土曜日にフランクフルト新田地区のドイツ人の会員のためのセッションが開かれました。オランダ出身の傑出した指導者の一人、ピーター・マーリック兄弟のことを私はよく知っていました。セッションが始まる前、私はマーリック兄弟にお願いして、腹からのドイツ人の会員たちのために話をしてもらうべきだ、彼が第一話者になるべきだとはっきりと感じました。その日の午前中、神殿で彼を見かけなかったので、地域会長のカールス・イエーシー長老にメモを渡し、ピーター・マーリック兄弟がそのセッションに出席しているかどうかを尋ねました。立ち上がってセッションを始めようとした直前、マーリック兄弟は出席していないという返事がエーシー長老のメモによって届きました。他の用事で出かけており、翌日軍人ステークのために開かれる奉献式のセッションに参加する予定だと書いてありました。ところが、私が立ち上がって歓迎の挨拶をし、プログラムの概要を紹介していると、ピーター・マーリック兄弟が第一話者だと発表しなさいという間違いようのない霊感をもう一度受けたのです。マーリック兄弟は神殿の中に絶対いないと AC 長老から知らされたばかりです。自分の思いとは正反対の霊感でした。しかし私はこの霊感に頼り、聖歌隊の発表と祈りについてアナウンスしてから、最初の話者はピーター・マーリック兄弟だと言ったのです。席に戻って AC 長老の方を見ると、驚いた表情をしていました。
後
で聞いたのですが、第一話者がマーリック兄弟だと発表された時には、エシチョロは自分の耳を疑ったそうです。驚いた顔をしていました。私がメモを受け取って確かにそれを読んだことを知っていましたから、本人が神殿のどこにもいないことが分かっていながら、なぜ話者をムーリック兄弟に発表したのかが理解できなかったそうです。ちょうどその頃、ピーター・マーリックはポートシュトラッセにある教会の地域事務所で集会に出ていました。集会の途中でマーリック兄弟は突然、当時の地区代表だったホークス長老の顔を見て、あなたなら私をどのくらいの時間で神殿に連れて行けますかと言ったのです。ホークス長老はスポーツカーを早く運転することで知られていましたので、10分以内で送り届けられます。でもどうして神殿に行く必要があるんですかと言いました。マーリック兄弟はなぜ神殿に行く必要があるかわからないことを認めながらも行かねばならないと感じたのですと言いました。二人はすぐに神殿に向かいました。聖歌隊が素晴らしい歌声を響かせている間、私はピーター・マーリック兄弟が現れるのではと見渡していました。でも現れませんでした。驚いたことに、それでも何の不安もありませんでした。すべて大丈夫だという穏やかで揺るぎない安心感があったのです。開会の祈りがちょうど終わろうとするとき、マーリック兄弟が神殿の玄関から入ってきました。本人には自分が来た理由が全く分かっていませんでした。廊下を足早に歩いていると、モニターに私の映像が映っているのが見え、私がこういうのが聞こえたそうです。ではピーター・マーリック兄弟のお話を伺いましょう。 AC 長老の驚きをよそに、ピーター・マーリックは直ちに部屋に入ってきて壇上に立ったのです。セッションの後、マーリック兄弟と私は彼が壇上で話す前に起こったことについて話しました。その日、私だけでなくピーター・マーリック兄弟にも霊感が与えられたことについて私たちは深く考えていました。この驚くべき経験は私にとって、そのような霊感を受けるにふさわしくなければならないこと、そして霊感を受けたらそれに頼り従わなければならないことの確かな証になりました。主がフランクフルト神殿のその奉献セッションに集まっていた人たちに、主のしもべピーター・マーリック兄弟の力強く心を打つ証をお聞かせしたいと聞かせたいとお考えになっていたことには何の疑いもありません。愛する兄弟姉妹の皆さん、祈り霊感を受けるという天の御父との交わりは、 人生の嵐や試練を乗り越えるために必要です。私に近づきなさい。そうすれば私はあなた方に近づこう。熱心に私を求めなさい。そうすればあなた方は私を見出すであろう。そのように主は進めておられます。そうするときに私たちは生活の中で主の御霊を感じるようになり、義に固く強く立とうという望みと勇気を得ます。つまり聖なる場所に立ち動かされないようになるのです。私たちの周りで世の中が変わり、社会の道徳基準が目の前で崩れていこうとも、主に頼る者に主がお与えになる尊い次の約束を私たちが忘れることがありませんように。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右手を持ってあなたを支える。なんという約束でしょうか。それが私たちにとっても祝福となりますように、私はそれを心から祈ります。イエス・キリストの、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。